京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの箕浦ひろきです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、2月にね、
2月に入るの早ないですか。
早い。この間明けましておめでとうございますとか言ってたのにな。
そうですよ、もう1月がめちゃめちゃ早かったって、これも多分毎月言ってるんですけど、
そうそう、毎月のオープニングトーク毎回早いですね、
早いですねって言ってる気がしますね。
特にね、今ね、あの箕浦くんが勤めてるね、はいはいはい、ライブハウスなのがね、はい、もう3月が周年月間ということで、ね、
そうですね、もう迫ってきてるっていう、もう3月も一瞬なんですよ。も
う前、そうなんや、やっぱり
濃厚なはずやのに、もう毎回一瞬で、もう楽しみな月が迫ってきてるなって感じなんですけどね。
なのね、周年月間はいつもすっごいブッキングがもう毎日がお祭り騒ぎのパーティーって感じで、
そうですね、いやもう酒も飲んで、
ね、
アーティストももう、ね、マックステンションで来てくれるので、
出る方はね、もう私も何回か周年どいろんなところで呼んでいただいたりしたんですけれども、はい、出る方はわーって盛り上がってパーティーだって終わるけど、
はいはい、
ライブハウスの人は次の日もパーティーがあるから、
いやまあでもなんかいけるっすね。
あ、
はい、全然
ハイな、こうランナーズハイみたいな状況に、ブッキングハイみたいな、
やっぱり楽しいんですよね、その気持ちで結構持っていけるというか。
わかりました。今日はねゲストコーナーでね、
はい、
そのナノの店長もぐらさんにもね、
そうですね、もう今もそばにいて
緊張感が
ある状況なんですけど、
はい、まあ、ね、後でねいろんな一押しのイベントをご紹介していただきたいと思っております。箕浦、はい、君からもねおすすめのねアーティスト紹介をしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして1月のね放送では、あの、はいはいはい、私たちやってますね、コレフェスというフェスね、
解禁しましたね、
はい、情報解禁しました。7月22日、タクタクで開催ということでね、タクタクで、
はい、
本日も番組内でねまたちょっと新たな情報をね、
新たな情報があるんですか。
あるんですね、ちらちらっとねちょっとずつ公開していきたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。京都これからでは最初に1曲、今月のコレソンをお届けしましょう。今月のコレソンはリベットタウンズのメトロです。彼ら初の、ね、音源ショートショートを、ね、2月にリリースしたばっかりでですね、はい、私も、ね、スプリットツアーを、ね、1月行かせてもらって、また4月も行くんですけれどもね、はいはい、めちゃくちゃ、ね、ライブも楽しくていいんですよね、ハッピーな感じで。
リベットタウンズもうなので、はい、もうちょっとライブをやっていただいたんですけど、
本当ですか、はい、9人でね、
9人で
可愛い女の子が4人もいるという羨ましいバンドなんですけど
そこにちょっと卑屈なってる感じなんです
よ。いやいやいや、すごい楽しいんです、スプリットで言ってもね、
はい、
でね、先日ね解禁されましたがね、4月8日にはですね渋谷セブンスフロアでですね、私竹上久美子とのね、はい、ダブルレコ初パーティーを開催することになっておりまして、4月8日土曜日渋谷セブンスフロアで、竹上久美子ズペーパームーンチルドーンというね、新しいちょっとおしゃれ
な感じ
で、おしゃれなバンドを最近始めまして、そのバンドのレコ発とリベットタウンズレコ発と、
そうか、バンド名が決まったんですね。
そうなんです、2月の4日にねホームページで解禁されたできたて情報、
ほやほやの
ホームページ情報ですけど、そしてポアンがね、ゲストで出演します。
ここでポアンが出てくるんですね、
ちょっと面白い感じのね、はい、まあ女性ボーカルという意味では共通全部してるんですけれども、うんうん、ジャンルとサウンドが全部バラバラなんでね、すごい楽しいと思います。
面白そうですね、
はい、このパーティーねぜひ来ていただきたいんですが、まあ、そちらに出演しますリベットタウンズの、メトロ聞いてください。
ゆらり 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージー、竹上久美子を育てた町京都。新しいものと古いものが融合するこの町で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、今日の音楽人です。改めまして、今月のゲストはライブハウスなの店長のもぐらさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。面白いですね。なんか箕浦くんともぐらさんが揃うともうなのですね。
もう普段のこの感じ。
超なのですね、はい、この番組でもね、何回か出ていただいたりしてね、はい、もうおなじみという感じなんですけれども、はい、今回は冒頭でも言ってました通り、はい、なのがね、13周年ということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕どっちのったち。
ほんまやね。ナノの人でもあり、ね、これからミュージックの人でもある箕浦くんなんですけれども、13周年ね、もうたくさん毎日多分ほぼ全部の日をね紹介したいぐらいだと思うんですけれども ね、 そ、 ね、うん、その中でもですね、うん、まあ、特におすすめのイベントを今日は、ね、教えていただきたいと思うんですけれども、はいはい、まあ、そもそも周年ってどんな感じでやってるんですか。箕浦くんから説明を。
まあ、僕も働き出して今回周年が4回目ぐらいになるんですけど。
そんななの。
そうなんですよ、実は10周年の時から、
あ、10周年の直前に
入って。そうです
。あ、そっかそっか。
だからミューズで10周年のパーティーやった時はいたんですよ。
ああ、そう、いたいた。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、だからもう13周年ということで、僕も周年4回目。
おお、そうなんや。
プロ株やな。
そろそろお世話になっちゃいます。いや違う違う違う。
そんな公共の電波でそんなこと言ってしまったら。
今回なの沖縄行きたい言うて
る。はいはい、ごめんなさい、
話がされましたが。
はい、なの13周年月間ということで、はい、まあもう年々加速していってるんですけど、僕の体感としても、
はい、
今回は2月の28日を第ゼロ夜、はい、これ私の思い出がイベント企画してくれてるんですけど、はい、そこをゼロ夜として3月1日から初日と、
はい、
で最終毎年行われてるラブフェスタが4月の2日という、そこまで合計で28夜、はい、まあ、ゼロ夜合わせた29っていう感じの濃厚な時間となっております。
スパリブっていうサプリがあるんですよ、はいはい、二日酔いにめっちゃ効くんですよ。そ、もうそれをぜひお祝いに持ってきてほしいですね。今年は
周年ね、みんなもぐらさんにお祝いのいろんな、ね、お酒とかお花とかね、そうそうそう、持っていく
んですよね。そうそう
そう、そののしをね、もぐらさんが壁面にぶわって飾るのもね、
あれってもしかしてなんか持っていかなあかんっていうプレッシャーになってるんじゃないかな。
いやでも
年々増えてるんですよ。めちゃめちゃありがたいことにお祝い持ってきてくれる方がすごい、まあ、出演するミュージシャンだけじゃなくって普通にお客さんとかも持ってきてくれはったりして、いやめちゃくちゃ愛されてるやんって。
すごいですね。
ありがたいわ言ってるんですけど、
笑っていいと思うの。テレフォンショッキングのお花とか
で
もスマップとか、そうすごいアイドルが出るとめっちゃ玄関まで花行くじゃないですか、はいはいはい、あれ的なね、なんかどんどん増えていくみたいな。毎年
どんどん増えてますね。
でそれテレビで見たあの友達とか、俺も送らなみたいななって余計増えるみたいな、ね、なってきてますけど、
プレッシャーになってなかったらいいんですけど、いや本当に毎年ありがたいわけ で、 で、ね、ついついこうお祝いいただきましたっつって ね、 ね、言っちゃいます、
ね、喜んで写真あげる、は
い、盛り上げていきましょう、
はい、
その中でもですね、うん、特におすすめのイベントを教えていただきたいんですけれども、うん、
はい、
どの日をピックアップ。
そうですね、上げ出すとキリがないんですけど、
はい、
まず1本目は3月の22日の、はい、水曜日に開催される糸と針第2回というイベントなんですけど、はい、第2回っていうのは何なのかっていうと、はい、去年の周年中に12周年月間で第1回を開催してるんですよね、はい、でその糸と針第1回、去年のバージョンは京都のインストバンドジズーのワンマンライブをやってもらったんですよ、
はい、
ジズーはなのにそこまで頻繁に出演してるわけじゃないけど、実はジズーがなんか京都のシーンに出てきたぐらいにはよく出てもらってて、実はめちゃくちゃ付き合いが長くって、ナノとジズっていうのは、で12周年をこう記念して去年はワンマンやってもらったんですけど、はい、今年は、大阪のラッパーチプルソとツーマンという形で、はい、糸と針第2回を
いいですね、
はい、開催したいと思ってます。
いやこれマジ楽しみっす
わ。そうほんまにジズのインスト の美しいすごい物語性の強い演出と、はい、チプルソのもう物語性というかもう何もう泣くしかないみたいなリリックの応酬というか
人生そのもののようなね、
そうそうそうそう、はい、そんな2組は絶対、チプルソはヒップホップのラッパーなんですけど、ジズは実際ヒップホップのラッパーとコラボレーションすることも多くって、
ね、
相性がめちゃくちゃいいんですよね。彼ら自身もヒップホップとかインストバンドなんだけど、実は言葉の美しい音楽とかすごい大好きで、
はい、
っていうところがあるので、はい、これはちょっといやこれなのでやらなあかんと思って思いついたの、企画を実現しました。
はい、楽しみですね。
去年のボロフェスタでも2組ともめちゃめちゃ良かったですよね。
めちゃくちゃ良かったね、
はい、
ほんまに
ライブとしてもどんどんクオリティが上がっていってる2組やなと思います、ね、
そうですね。ボロフェスタ実は私見たんですけれども、
かっこよかったよね。
本当にこう金銭こう触れるというか ね素晴らしいんですよね、うん、
すごいね、ヒリヒリしてるバンドやねんけど、パッと聞きはでもめちゃくちゃね、キャッチーなエンターテインメントに仕上がるよね、うん、まあ、彼らのキャッチーなキャラみたいなのもありますけど、
はい、そういったねバンドが京都にいて、こういった京都の地元のライブハウスを愛してこうイベントするっていうのすごいことだと思いますので ね、
いや本当に嬉
しいね、はい、もう一度あの日程をお願いします。
はい、3月の22日の水曜日、ライブハウスナノ13周年月間第18夜ですね、はいはい、
ぜひねそちらもねチェックしていただきたいんですが、うん、ではここでね1曲聴いていただきましょう。曲紹介をお願いします。
はい、はい、京都のインストバンドジズーが去年2016年10周年を迎え、その10周年の集大成としてリリースしたアルバムストーリーからアトム。
ジズーでアトムでした。
はい、
濃いですね。
かっこいいね。めちゃめちゃアッパーなテンション。
ね。もう最初ピアノドリフから始まるじゃないですか、
はい、
もうあれですね、ピアノのキエちゃんの怖い顔が、
はい、浮かぶ、
怖いんですよキエちゃんライブ中。 もうすごい、まあ、曲にねガーって入り込んでやるから、ね、すごい集中力で演奏するから、
ね、
もうね、なのでライブやるときね、はい、PA ブースの真正面がキレちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。
ピアノのね、
はい、一番顔見てるわけ、
そうそう、もうね、こうは怖いですよ
普段穏やかな感じのね、
まあ、そう、明るい、そう、可愛らしい女の子やねんけど、まあ、酔っ払ったら最悪ですけど、
いやいや、この話も公共の電波で
いけそう、
そうなんですね。
いや、でもかっこいいですよ。
ライブね、本当に至近距離でなのだったら見れますから ね、うん、ね、普段結構多分大きい場所とかが多いと思うんですけど、ね、実はね、こんな近いところでかぶりつきで見れるっていうのはね、うん、ファンの方もたまらないと思います。本当
にね、綺麗に演奏しますから ね、
ね、
音もバンバン飛んできますしね、
めちゃくちゃうまいんですよね、あいつら。
そうです
ね、そう、もちろんうまいだけじゃないんやけど、 で、ね、でもやっぱベーシックがしっかりしてるというか、うん、インストのジャズをモチーフにしたインストですから、す、ね、やっぱそういうプレイスキルがないできないことをやってますから、
そう
す、
ね、
そう、それをめちゃくちゃかっこいい形で演奏してくれるっていう、ね、
ね、
京都にね、ああいうバンドがいるっていうのはやっぱ励みになるというか、
そうですね、
いや楽しみやな、
楽しみですね。
でチプルソが出るんですよ、チプルソね、このラジオ聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに馴染みがあるかどうか分かんないですけど、
はい、
もう騙されたと思って一回見てほしい。
いや、マジで一回見てほしい。
絶対泣くから、
ね、
絶対感動するから、は
い、
うん、
チップルスはでもほんまにライブを見てほしいですね。
ね、ほんまに。
いいですよね。
やばいです、あのステージの作り方はやばいですね、
うんうん、ほんまに
絶対に客盛り上げますから。
そうですね、う
ん、でトラックを流してヒップホップのラッパーらしく、はい、バックトラックを流してそういうアッパーのラップをするっていうのもありやけど、いや、ありじゃないわ、あのしはるんやけど、はい、もちろんヒップホップマナーに乗っかった、はい、フリースタイル の、はい、あのラップとかもあるんだけど、もうね、僕の中でやっぱチプルソの真骨頂はアコースティックギターをすごい美しく緩やかに弾きながらめちゃめちゃエモーショナルなラップをするっていう、しかもエモーショナルっていうのはその何、すごいアッパーな感じでめっちゃ盛り上がって早口でラップするとかじゃなくて、はい、ただ淡々と美しい言葉を淡々とラップするっていう、
でもそうですね、
やばいっすよ、そうですね、ほんまに。
いや、すっごい熱がもう今、ね、伝わってきたんですけども、次にご紹介いただく曲もチプルソは関連してるっていうことですかね。
そうですね、
はい、
ですね、周年月間がさっきミノーラが言うてくれた通り、はい、4月2日 の、
はい、
あの日曜日まで続くんですけど、
はい、
4月2日がラブフェスタ、
はい、
で毎年恒例の周年ファイナルのイベントで、
ファイナルですよ、
そう、お昼の12時ぐらいからですね、
はい、
今年は12バンドかな、だいたい10バンド以上出る、ずっと、
はい、
ナノの友達と言えるような、
そうですよね、
付き合いのしっかりあるバンドがたくさん出てくれて、はい、でその一番最後にレイニー J グループが、
はい、
毎年恒例トリを取ってくれて、周年のトリをレイニー J グループ、京都のね、あのブラックミュージックやってるバンドなんですけど、
そうですね、
やってくれて、で僕がダイブをするっていう
そこまでで
イベント、それがラブフェスタです。
そうそう、いつももぐらさんは最後の日はね PA
じゃ
なくて、
そうそうそう、もう人をね、普段僕がね、あの音響オペレーターやってるんですけど、はい、その日はもう僕の個人的な打ち上げみたいな感じで
そうですね、一番前でずっと見
てるってい う、 そ う、
そう、で最後レイニーでダイブする、
ダイブするっていうのは恒例ですよね。
そ
う、
今年結構メンツが変わりましたよね、ラブフェスタ。
あ、そうなんだ。
毎年はね、毎年のラブフェスタの傾向としては、あのちょっと年齢層高めというか、
もぐらさんの友達、
そうそうそうっていう感じやったんですけど、でも年齢層を高めつってもみんなリアルタイムでガシガシバンドやってる連中ばっかではあるんですけど、はい、でも今年はね、なんか思いつくままに誘っていったら、あ、これラブフェスタ、あ、これもラブフェスタみたいみたいな感じで思いつくままに誘っていったら、
はい、
なんかね、結構年齢層に幅ができまして、
ちなみに他の出演者とかって、
他の出演者はね、ちょっとざっと言いますと、
はい、
ラブフェスタは4月2日なんですけど、
はい、
レイニー J グルーヴ、はい、ときめきジャンボジャンボ、まあ、この辺はほら、ね、
まあ、10年選手ですよね、
10年選手じゃないですか、うん、でそこで花泥棒で、東京のバロンドール、
はい、
大阪のアンドサマークラブ、
はい、
神戸のサッピー、京都のミルクバー、
はい、
京都の靴下で、シンガロンパレード、ベランダ、花柄ランタン、おとぼけビーバー。
おー、年齢層も若手多いですけど、そうそう、ジャンルも結構広め
るん
です
ね。ジャンルはやばい、
ちょっとね、いろいろ考えてちゃんとね、こだわってバンドを 音楽的な部分にこだわって読んでるんですけど、どう考えてもミルクバーのアウェー感がすごいんですよ
知ってるだけに
ね。いやミルクバーもねコレフェスも出ていただいたすっごくかっこいいバンドですけれども、
かっこいいバンドなんですよ。でもミルクバーってやっぱそういうポップシーンの中でやってるんですけど、実はめちゃくちゃ渋い音楽をやってて、
ね、
彼ら
洋楽フリークですしね。
そうそうそう、はい、彼らの音楽はこの中でめっちゃ入ると思うんですけど、ただ北小路直也ボーカルのね直也がめちゃくちゃビビってそうです。
そうですね
知らん人ばっかりやってて。
そうですよね、
静かに後ろ側で見てるみたいな。そうそうそう
でもそういうブッキングに出ることもバンドとしては嬉しいと思うので、そうそうそうそう、
普段ないところだから、ね、そう普段見ない人が見るっていうケースもね、それは別にそのミルクバーのお客さんにとっても普段見ないバンド見れるっていうのもありますし、はい、ミルクバーにとったら普段見てもらえない人に見てもらえるっていうね、うん、ところもありますし、
面白そうですね。やっぱりファイナルね毎年面白いですけど、今年はちょっとさらに一段進化したというか、
そうですね、
楽しみですね、
はい、初めて来る人も多分多い
と思いま す,、ね、います
はい、
ラブフェスタに、
うん、
ではここでね、はい、そちらのね、ファイナルの中からね、はい、曲ピックアップして聴いていただきましょう。曲紹介をお願いします。
はい、ラブフェスタ4月2日周年ファイナルトリを取ってもらってるレイニー J グループの曲で、レイニー J グループが先ほど、はい、ジズと一緒にやると紹介した大阪のラッパー、はい、チプルソとコラボレーションをした曲があるので、そちら聴いてください。レイニー J グループフィーチャリングチプルソでミラクルズ。
Ladies and gentlemen, レイニー J グループフィー TPLSYeah. 奇跡的かつ劇的かつ神秘的かつて愛は聖剣の霹靂霹靂的発想地を探すの未来は星空に咲くクーロン言い訳見分けるきっかけ見分ける今いることもすぐ次の今が来ることも見分けるてとてとめとめと交差せるその全てが見分けるこれが最後の恋なら見分けるあれが最初の出会いかと思い出すてんてん結ぶシチュエーション嫌なこと忘れてレイクライニング天の弱も音に乗り出してフロアの中でベポ取り出して折り合いの中で夢を見なして飛べる鳥たちが降り飛び出して Everybody say hey瞬間瞬間 get the luck 今はレイニーでジェイに back on hey 飛んでいってもう back home グルーヴはいい感じエクスプレス研ぎ澄ましてみてく5 sense 音の波の上で step step 今日は音にハマるに決まる時が経つのって早いね回る回る合わして見て BPM 運命的遭遇の BGM 触らぬ神にはたたりなしだけど飾りない君に触りたい計算してる間に見失うレイニー J グルーヴミュージックナウホップステップジャンプノリに任せなんとなく音に合わせ揺れてる体は生きてる証拠
聞きいただきましたのはレイニー J グルーヴフィーチャリングチプルソーでミラクルズでした、
はい
はい、
かっこいいですね、
まあ、これはね、はい、ソウルクラシックのジャクソンシスターズ、はい、I Believe in Miracles をモチーフにしてレイニー J グルーヴは、ね、まあまあカバーという形で演奏してる、うんうん、ライブではレイニー J グルーヴ単体でこの曲を演奏するんですけど、あ、まあボーカルのね、鍋ちゃんがドラムの鍋ちゃんがボーカルを叩きながらボーカルを取るんですけど、よく出るなと、
あ、
この声がめちゃめちゃ美声なんですよすごいんですよ渡辺家は。おかんも妹もめちゃめちゃ歌うまいんですよ。
あ、そうなんですね。
おかん
めっちゃうまかったっすね。
おかんめっちゃうまいんですよ。いやもうね、その渡辺家の地位が彼にああいう声を出させるん でしょうか、うん
ね、どうなんだ
レンギも歴史があるバンドか、昔はねボーカルがいたりとかね、いろいろなんかありましたよね。
そうなんですか。
そうですよ、
5人
とかね。
その時のレンギを知らないですよ、
うん、いやまあ今が一番かっこいいなんて私は思うんですけど、
ね、3ピースになってシンプルになって、なんか自由度が高いというか、う、ね、なんかチプロソとあのちょっとコラボレーションしようみたいな、もう今のレイニーやからできることなのかもしれないし、はい、チプロソのラップはやっぱかっこいいですね。声がいいんですよこいつ、チプはマジで声が独特なんですよね。
エモいですよね、なんかね、
うん、なんて言ったらいいんやろうな、なんか耳に残るんですよね、はい、やっぱ声って大事じゃないですか、歌を歌うものにとって一番矢面に立つ部分やし、はい、もちろんメロディーとか言葉とかも大切なんですけど、うん、声にインパクトがまず最初ありましたね、チプレス初めて見た時は。でかっこいいからな、ラップももちろんかっこいいし、言うてるリリックもめちゃくちゃかっこいいし、
いやもうもぐらさんが止まらないですね。
止まらないですね、
このトーク力ですよ。
そうですよ、
も
うちょっともぐらさんの話ずっと聞いてきたいんですけど、
竹山さんはこうやってこう真剣な顔して聞いてるっていう、なるほどみたいな感じで、
私もいつもうまく言いたいけど言葉が出てこなくて、かっこいいですを連発してるっていう曲を書いてる人なのにボキャブラリー、
でもよく言われますよ、 DJ さんにラジオにゲストで呼ばれたりして、はい、で DJ さんに、うん、よう喋ってくれはるからめっちゃ楽
そ, うそうなんですよ
よく言われます、喋り出したら止まらないタイプなんで、
はーってずっと言ってますから、ちょっと三浦村くんからもね、一応今日はね紹介していただきたいアーティストさんがいますので、はいはいはい、そちらもちょっとね、はい、紹介していただきたいと思うんですけれども、
もう周年月間、去年からブッキングをやらさせてもらってて、
はい、
で今年も初日3月1日の方ブッキングさせてもらってるんですけど、
はい、
そこから一組紹介したいなと思ってるのが本日休演ですね、
は
いはい、いやーもうベタボレしてるんですよ、もう本日休演には。
もうめっちゃかっこいいって、なんやね、つかみどころがなさすぎて、
はい、そう
なんかねあれね、
なんかこっちがこうやって聞こうと思ってるの全部避けられていく感じが、
あれすごいよね、
裏切られていくの
が、だから実際3月1日のライブもどんなことするか全く読めない
ですね。
あ、そうなんですね。
もういろんな数あるアーティストと共演もしたし、はい、ムーンライダーズのトリビュートとかにも参加したりとか、はい、この本日休演今見といた方がいいんじゃないかなと。
サンフジンズとやってます、
ね、やってましたね。
楽屋に奥田民生からの差し入れでお好み焼きが大量に届いてて、なんか気使って食うに食えへんかったって言ってましたけど、
ね、すごいエピソードやな、それ。
そうですよね、くるりのね、岸田さんとの交流があったりとかね、なかなか奥深いバンドですけれども、では曲紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあ本日休演から、ケムを巻こう、
もやっとケムを巻こう、あさっての弟
No matter
ておりますのは本日休演ケムを巻こうです。
かっこいいですね、かっこいいですねっていうか
もう
ね、なんかこれ渋すぎるやろ
俺より年下ぐらい
やったら、ね、まだ大学院生とかそんな感じですよね、
20代前半やね、
ね、年齢不詳な音楽やな、
そうやわ、
まあ、大人の人たちが食いつく音楽ですよね。僕らの同年代は多分あんまり本日共演聞いてもババーっと来ないとは思うんですけど、
でも昨今のねそのシティポップムーブメントの、
はいはいそうですね、
中でしっかりフィーチャーされてきたから、ね、若い子にもなんかすごいかっこいいバンドみたいに、うん、若い音楽ファンにも支持されてるっていうイメージはありますけど ね
若いバンドこの番組も来てもらってますけど、はいはい、意外とその細野晴臣さんが好きだったりとか結構そう一周回って、うん、今そんな感じなんかなっていうのもあるのでね、
やっぱ歌いい歌が好きでいい歌ってなんだろうって突き詰めて聞いていくとやっぱりねその辺にたどり着く、ね、日本ではその辺にたどり着く、やっぱあの人たちはすごいですからね、
すごいですからね、うん、
本当に、
うん、はい、というわけでなんかもう話は尽きないんですけれどもね、
はい、
早いものでですねもうゲストコーナーが終わりに近づいておりますのでね、はい、まあ、まとめといいますか、うん、13周年に対する熱い思いを最後にもぐらさんに語っていただきたいなと思うんですけど、
13周年で毎年何周年何周年ってやってるんですけど、うん、13周年だからどうっていうよりやっぱ1年の集大成なんですよね、周年月間って、
はい、
あの今年のなのはこれをやってきたよっていうのを見せれるかどうか、はい、でもちろん周年だからこそちょっと豪華なブッキングが増えたりはしますけれども、特筆すべきは毎年実はそうなんですけど、特筆すべきは今までなのの周年に出てこなかったバンドの名前がいくつかあるはずです、
うんうん、
そう、それが今年度なのに複数回出るようになった最近の新しいバンドたちです、うんうん、その中で周年のブッキングの中にも入れたいって思えるようなそういうバンドがいるのが、自分でもそれを意識してやってたんですけど、そういう名前が今年はねそれなりにあるなと思って、うん、最近の若いバンドたちの京都、まあ、大阪の、まあ、関西ですね、まあ、京都周辺のバンドたちで若いたやつらですごいかっこいい、こいつらも周年にブッキングしたいと思える連中が増えてきたなっていうのが、うんうん、今年のブッキング一覧を見てる中でそこはちょっと自分でもああこうなってんのか今って言って、自分の組んだイベントで改めて自分の立ち位置や自分の置かれている音楽シーンの状況などを見直せるみたいなところがありますので、
はい、
とにかくリアルタイム感バリバリで、
そうですね、はい、もう逆に京都の今のシーンを最先端を知りたかったらもうナノの周年を見たら一目瞭然みたいなところもある
かもしれない、言い過ぎかもしれないです
なのでもうもぐらさんから言いづらいと思ったんで、
あくまで僕と美浦とマーコボちゃんが好きなバンドしか出てないんで、
私からあえてね言わせていただきましたけど、私はそう思っていつもスケジュールをね見てますのでね、いつも
周年のブッキング始めるときこれ引いたらんなって言いますもんね、
そうそうそう増えていくんですよ、そうだからねすごい毎年を重ねるに従って大好きなバンドってねどんどん増えていくわけで、はい、ブッキングしたいバンド増えていくから、うん、そこからどうピックアップしていくか、だからその厳選のされ方が年々年々濃いものになってくるし、はい、あのまた違う、もしかすると来年の14周年はまた違う物語の見せ方があるかもしれないですし、はい、今年の13周年は新進気鋭のバンドが実は多いんじゃないかな、
うん、
去年はねすごいそれこそ第一線でやってるいわゆる売れてるバンドがたくさん出てくれたっていうイメージがあったんですけど、
はいはい
はい、でも今年はじゃあ去年と同じことしても面白くないから今年はどうしようかっていうので、うん、そっちの方向にシフトしてみましたね、今の京都のリアルタイムを感じに、はい、そういう意味合いでも遊びに来ていただければと思います、
ね、よろしくお願いします。というわけでですね最後にですね、うん、番組タイトルにちなんで、うん、もぐらさんのこれからについての野望があれば一言でお願いします。
元気に豊かに暮らしたいです
元気にがいきなりきました
もぐらさんっぽかったですね
豊かにね暮らしたいです、はい、気持ちを豊かにね、元気にっていうのももちろんその、ね、基本中の基本なんです、
そう
ですね、体っていうものだなんですけど、
ね、はい、
やっぱねなんか日々ちょっとしたことにあのすごい大きな喜びを感じれるように、はい、感受性を豊かに、そうちょっとしたこと、美味しいものを食べる、かっこいい音楽を聴くとか、はい、日常的な中に すごい美しい瞬間っていうのはたくさん転がっているの で、 でそういう時間をたとえ5分でも10分でも大事にして暮らしていく中で心が豊かになって、でより自分の好きな音楽に対する造形を深めたり、知らなかった音楽に対して新たな発見があったりとか、やっぱ心が、ね、広く豊かでないとできないので、自分のこう人間を磨いていきたいです。
すごい一言ってって言ったのにこんなにたくさんの
無理やね、
一言喋る格言金言を今日はいっぱいいただいて、まあ、まだまだねお話聞きたいぐらいね、いつももぐらさん出てもらうときそうなんですけどね、はいはい、また出てくださいとねいう話をいつもしてますので、ね、
はい、
もう毎年終年前に出ていただくぐらいの感じで、
はい、いえいえありがとうございます、
はい、来ていただきたいと思います、
はい、
今月のゲストはなのの店長もぐらさんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ではここで一曲、竹上久美子の先行配信シングルから、今ね絶賛ミックス真っ只中のねデモ音源をね本邦初公開、はい、そうですよ、
かけちゃうん
ですね、かけちゃうのが自分の番組やからやりたい放題です。お聞きください、竹上久美子ライフワークソングデモバージョン。久美子のねデモ音源を聞きながらエンディングに入っていきたいと思います、
はい、いやめっちゃかっこいいです、
ここからねもぐらさんも入っていただいて、はい、再びエンディングにね、はい、あの先日ね、うん、2月4日に公式サイトがリニューアルされまして、はい、新バンド竹上久美子ズペーパームーンティルドーンのね詳細と、
はい、これもバンドとして動いていくんですね。
バンドあのねプロジェクトみたいな感じで、メンバーは流動的だけどコンセプトをあの統一とか共有みんなでしましょうっていうので、アートワークがですねマイレターの小沢さよこが担当したね、
はいはい
はい、イラストの、ね、写真アーティスト写真が発表されましたが、うん、こちらのね新体制でエンジニアがね、うん、ラマの吉岡さんなんですけど、はいはいはい、まああのレディオヘッド方式と我々呼んでるんですけれども、
どういうことですか、
あのアートワークと、はいはい、サウンドディレクターを固定で動くっていう、あ
なるほどなるほど
レディオヘッドって基本そうじゃないですか、うんうんうんうん、でまあでも
あれですか、もう好きな金額払ってくださいってやつにする
んですか。いやいやそこまでそこまでレディオヘッド方式できたらいいんですけど、
レディオヘッドそれで億稼いだって言いますけどね。
まあでもそういうね、
私の竹上久美子は何も稼いでるのかな、志を
高くねこれプレッシャーくる
いやでもね、なるほど、
でもいいと思いますよ。そういうコンセプチュアルな部分がはっきりしてるっていうのはね、 なんかはっきりしてる部分が、輪郭がはっきりしてるからこそ聞き手の想像力に委ねられるところがありますからね。
そうなんですよね、うん、で、まあ、今日情報いろいろお知らせしたかったんですけど、はい、トークが盛り上がりすぎて押してるので、詳しくはウェブサイトをね、はい、チェックしていただいて、4月8日からね先行配信シングル、そして夏にアルバムをね発売予定ですので、よろしくお願いします。
はい、
というわけでですね、もうエンディングソングの時間ですね。ゲストのねもぐらさんがいっぱい楽しい話をしていただきましたけれども、ね、
はい、いや謝って
る、いやいや、あの最後にね言わなきゃいけないことがあって、はい、コレフェスのね新たな情報を今日言いますって言ってたんですけど、今日ね公開するのはなんとコレフェスのホームページが公開されました。
よいよいよい、ホームページ解禁ですね。
そうですよ、ツイッター、フェイスブックでもね URL をどんどんね今日からつぶやいていきますので、ぜひ見てみてください。はい、大好評のねミノラ君編集動画もね
面白いテロップが入ってるんですか。
そうやめてください、ツッコミ
満載の全米が泣いたとかねいっぱい入ってる面白い動画、
ミノラ節ね。
あのいつも私は来られる面白って言って紹介したり、
全米がハードル上がって
る、ハードル上がってる、自分らで
上げてる、ホームページから見ることができますので、ぜひ見てください。はい、というわけで、この番組は毎週木曜日午後6時からお届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号 075-253-6901 075-253-6901、 ツイッターこれからミュージック@これからアンダーバーミュージックまでお願いします。
2週目は竹上久美子と
箕浦博樹と
名の店長もぐらが
お送りしました。せーの、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。